FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
前回はですね、上毛かるたで読むことができなかった史跡だったり、はい、歴史などについてお話しいただきましたけれども、はいはい、今回はどんなお話でしょうか。
まあ、人や活動について少しお話をしていきたいなと思ってますし、
はい、
上毛かるた自身のやっぱり70年経った価値についても少し触れられればいいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、以前にもお話しましたが、上毛かるたの中で実は文化人、その作家ですとか詩人ですとか、はい、書家とか画家とかって田山方井先生以外誰も読めてないんですね。でそれで間違うと群馬県には文化人がいなかったのではないかと思いがちになります。
そうですよ ね。
あ、皆さんすぐ思い浮かぶ、例えば萩原朔太郎にしても、
はい、
山村墓長にしても、
はい、
読まれていませんね。
うん、
まあ、画家であったら山口香織とか、皆さん呼ばれていない。
はい、
まあ、それはどうしてなんだろうということをちょっと考えたいと思ってますね。
はい、
で一つはまだご存命の先生方が多かったということも一つありますが、
はい、
上毛かるたをお作りになっていく、それをこう選んでいかれた先生方が、
はい、
ご本人であったり、
はい、
あるいはお弟子さんであったりする。
はい、
そうするとあなたの先生読んだら私の先生もって言ったら、
はい、
上毛かるた全部が文化人でいっぱいになっちゃう。
なるほど。
ということではないのかと、
はいね、
でも逆にそのことが今読まれなかったことによってどうも群馬には文化人がいないという思い込みがありますよね。うん、
はい、
でその中でじゃあそうなるとそれを読み直そうではないかっていう話が当然出てきますよね。
はい、
第二の上毛かるたのような話が出てくるんですけど、僕はそうではなくて上毛かるたとは別個に、
はい、
こういう文化人の方がいらっしゃった、例えば俳人だとか、
はい、
歌人だとか詩人だとか画家だとか書家だとか、
うん、
ね、その人の一点、まあ、それがどれを選ぶかっていうのはいろんな議論があると思いますけれども、
はい、
では一点ずつでも県民が暗唱ができたり、
うん、
ね、あるいはすぐこの絵だよねっていう思い浮かべることができる、
はい、
例えばよその国の話で言えばゴッホだったらひまわりを思い出すとか ね、
はい、
ね、ベートーベンだったら大工の第四楽章のメロディーをみんなが思い出すとかね、
うん、
そういうことができると群馬の文化性って、自分たち自身も確認ができるし、
はい、
まあ、よそから来る方にねこう伝えることができるかな、
うん、
ただまあ俳句なんかは短いし短歌も短いけれども、はい、詩になると長くなりますよね。
そうですね。
で膨大な数があって、
はい、
でしかも好き嫌いがある、ね、そういう中で例えば萩原朔太郎であれば、ね、例えばその上司、まだ上司の山は見えずやというね、気境の中のただ一節だけでもねみんなが言って、
はい、
ね、これこういうことで朔太郎を書いてきた時なんだよ、でそれは日本の詩を大きく変えた方なんだよとかね、
うん、
で朔太郎の、記念館、
はい、
文学館にね、まあ、みんな足を運ぼうねっていうことが必要だし、
うん、
例えば山村墓長だったら一面の七花って、あれ七つもこう一面の七花一面の七花って続くね、
はい、
純銀モザイクを、みんなが歌って、
はい、
ね、でそしてそれじゃあ文明と同じ、あ、墓長と文明は同じ日に亡くなるんだたんです確かね、
うん、
まあ、何年も離れてらっしゃるけれども、その時の墓長文明のね、記念碑の時に土屋文明記念文学館にみんなで足を運ぼうねとか、
はい、
そういう風になっていくと、今までの私たちの剣道の心を作ってくださった皆さん方に私たちがつながっていくかな、そんなことも少し試みてみるといいかなと思ってます。
はい、
それからもう一つ、今度は文人ということではなくて活動ということで、
はい、
戦後群馬の文化っていうのは2つの金字塔があったって言われますね。
うん、
一つは上毛かるたです。
はい、
もう一つはみんなが群教という群馬交響楽団ですね。
はい、
両方ともやっぱ昭和21年から22年にかけて成立してくる。だから上毛かるたの中に群教を読めるはずがないですね。
そうですね。
それは岩宿遺跡と同じですよね。
はい、
でもそしたら群教ってどういう思いの中で作られてきて、でみんながどうやってそれを支え続けてきたのか、
うん
ね、そのことを私たち共有する。で、まあ、できれば1年か2年に一遍ぐらいは定期演奏会に行くとかね、
はい、うん、
あの定期演奏会でなくても例えばそれぞれの市町村で第九を奏でる、あの歌うときに群教関わってくださる、そこに参加するとか、
はい、
ね、町で群教の団員が歩いてるのに親しみを感じるとか、とっても重要だと思いますね。
うん、
あの先日のことですけれども、群教の古いメンバーで、まあ、ほとんど同い年の友人がね、まあ、お互いもう退職をしてるんでね、久しぶりだよねって言って、はい、その時にあなたがいるから音楽よくわかんないけど聞きに行ったよねとか、
うん、
ね、あなたの音楽教室に会話したよねとか、
はい、
そういうこうつながりが出てくると本当に地域に根ざした交響楽団になるんだろうな、うん、それをずっとやっぱり70年持ちこたえてきたから、
はい、
いろいろお金が大変だとか、ね、いろんな問題はあるけれども、
うん、
やっぱ群馬の誇るものとしてあったんだろうなと思いますね。
はい、
で同じように上毛かるたもやっぱりこう小池の皆さん方が、まあ、かるた競技という形でずっと続けてきてくださった、
はい、
これ一つの大きなあの柱ですよね、
うん、
ただもう一つの柱として、あの言葉は知っているけれども中身よく知らないよね、
うん、
というそういう意味では片方の車だけで動いてきた、やっぱりこれから両方の車で動いていく、
はい、
そういう時代に入ってこなきゃいけない、
うん、
そうすると70年経った時に実は70年前に読まれたことが決して古い古い話ではなくて、やっぱ今につながる内容を多々持っている、
うん、
むしろ今我々が群馬県の中で生きていくとか、それぞれの地域でものを考えていくときにとても重要な種を与えてくれる、
はい、
ね、これで何回も例えばこう強調しましたけど、理想の殿下に電源群馬って、
はい、
70年だって今こそまさに理想の殿下に電源群馬って問われてるよねって話をしましたね。から船津伝次兵衛の話、老能船津伝次兵衛、よくもうみんなわからなくなってしまってるけど、
はい、
それは単に優れた年を得た農業者がいるというだけではなくて、やっぱり日本近代農業の父と言われるべき人だよね、
うん、
そのことを見直すとか、ね、そういういろんな読み方と深まりがこれから70年経った今日においてとても重要になってくる、
うん、
それはおそらく群教もそういう素晴らしい交響楽団の歴史があるようではなくて、今からみんながどう育て続けていき関わり聞かせていただくのかという積み重ねが必要ですね、
はい、
同じように作太郎にしても牧長にしても文明にしても、あるいは山口薫にしてもね、そういう偉大な、歌人や俳人や詩人や、画家がいたというだけではなくて、
うん、
それをどう継承していくかということが本当に大切になってきているんだろうな、はい、でそういう意味では70年とてもいい年になったなと思ってますね、
うん、
そういう中でずっとこの2年間皆さんにお話しさせてきていただいて、
はい、
一応2年間のクールが終わりました、
はい、
ね、ただこれ幸か不幸か僕の話し方が悪いのかもしれないんだけれども、ね、皆さんやっぱり1年も2年も経つと話忘れちゃうよと。
なるほど、
ね、でそれからやっぱりたまたま通勤の時に聞けたけれども、
はい、
らして聞けなかったとか仕事で車乗れなかったよ、
うん、
だからもう1年同じような形で続けてほしいっていうお話を皆さんしてくださったので、来年1年間またちょっと圧縮版で、僕自身もこの過程の中でいろんな地域に行って皆さんから教えていただいたことも、まあ、ただありますのでね、
はい、
そのことも含めてもう一度圧縮版で1年間続けたいな、
うん、
で、放送日は同じように、第2水曜日の6時半ぐらいからですから、
はい、
同じように聞いていただければありがたいなと思っています。
わかりました。熊倉先生、引き続きよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。以上、夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。